おはようございます。今日は、イザヤの48章、49章です。イザヤも長いかなと思ったらもう後半ですね。最後、イザヤは66章までなので、もうどんどん進んでいくような感じです。イザヤの次に、これが終わったら、エレミアがあって、アイカがあって、その上でエゼキエルがあるという、まだまだ長いんですけども、確実にその終わりに近づいているというか、本当にその御言葉を創世記から黙示録までコツコツ学ばせていただいていることは本当に感謝なことですし、で皆さんと一緒にこの御言葉を学んで神について知って毎日の生活の中で体験することを励まし合っていけることは本当にありがたいなというふうに思っています。今日もそのような学びとなるように助けを求めたいので一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれからの御言葉を開いて学んでいきます。この時をあなたが祝福してください。ここにおられる一人一人、これを学ぶ一人一人をあなたが助けてくださって、聖霊によってここに書いてあることを理解することができますように、頭でも理解し、また腹の底でも理解できるように、なるほどってそういうことがあって、そのような理解が与えられて毎日の生活に持って帰れますように。この街道を出た瞬間から戦いが始まります。記憶が劣化していくんじゃなくて、本当に腹に入ったあなたについての真理が今週1週間も私を支えるものとなりますように、それくらいはっきりと理解することができるように私たちを助けてください。また御言葉を分かち合う私に力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。知恵を与えて、ここに書いてある事柄を説明することができるように、どうぞ私を助けてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。イザヤの48章、イザヤの48章には、イスラエルの固くなさであったり、そのイスラエルが固くななので固くなに対する懲らしめがあったり、でもその中で神が常に示してくださっている恵みがあって、っていうそのずっとイスラエルの歴史を私たち学んできましたけども、その中でも明らかになったイスラエルの愚かさと固くなさと、それにもかかわらず尽きることのない神の愛というのをこの48章で学びます。もう一度確認します。というか、ではまずは1節から8節までなんですけど、8節まではこのイスラエルが固くななっていう話をしています。1節と2節をまずお読みします。これを聞け、ヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。確かに彼らは聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主に寄りかかっている。これが今のイスラエルの状態だって。神はイスラエルの民を何て呼んだかっていうと、一節の最初にヤコブの家よと呼びました。イスラエルと呼ばなかったんですよ。ヤコブというのはイスラエルの前の名前、古い名前です。エソーとヤコブのヤコブ。ヤコブさんが、ヤブクの渡しで神の御使いと戦って、でそれでモモのつがいが打たれて、自分の力ではもうどうしようもないってなった時に、神に、その神の使いに泣いて願ったんですよね。私を祝福してくださいって。私はあなたのことを去らせませんって、私を祝福してくださるまでは去らせませんって、お願いします、どうか私を祝福してくださいと。なので、神はヤコブを、じゃあお前はもうこれからヤコブじゃないって、あなたの名はイスラエルとなるというふうに言ったんですよ。そもそもヤコブという人の、このヤコブという名前は、どういう意味があったか覚えてますか？ヒールキャッチャーですよ。かかとをつかむものです。ヤコブには双子のお兄さんがいました。エソーです。で、ヤコブはこのお母さんのお腹の中にいた時から自分が一番になりたいんですよ。そういう人なんですよ。だから、エソーが先に出て行こうとした時に、かかとを掴んで俺が先に行くっていうような感じで生まれてきたから、こいつかかと掴んでよるっていう。それから、そのかかとを掴む者っていう意味のヤコブという名前が付けられたんですよ。で、ヤコブはその、ある意味、エソーから長子の権利を得るために、そのお腹空いてるだろう時にいい匂いの、 赤いレンズ豆のスープを作ったんですよ。お兄さんがその長子の権利をそのバカにしてるってことを知ってたから、で長子の権利をくれるんだったら私はこのレンズ豆のスープをあなたにあげるよって、スーパーで焼き芋とか匂いするとちょっと買いたくなるじゃないですか。私はあまり好きじゃないんですけど、甘栗の話をしてたんですけど、妻が好きなんですけど、甘栗は犯罪だって、あの匂いを嗅ぐと買いたくなるって、そんな感じですよ。で、自分がお腹空いててもう長子の権利なんかもういらんから、 腹が減ってるんだって、そのスープよこせって言って、でそれでそのある意味、もちろんエソーはその長子の権利をその価値のないものとしたんだけども、ヤコブとしてはそれをお兄さんから奪ったんですよ。かかとをつかむものだけじゃなくて騙すものですよ。そしてインチキ野郎ですよ。お母さんにそそのかされてというか、お母さんのその知恵を借りて自分がその長子の祝福をエソーの、このエソーはものすごい毛深い人だったみたいだから、その羊の毛をこう自分の手に任せて、でそれでその触って、おこれはエソーだとかって言って、その時は、イサクは目が見えなかったので匂いとかしてクンクンって触ってみて、それで確かにお前はエソーだって、でも声はヤコブだなとかって言って、うんうんとかって、声はヤコブですけどって、でそれでその自分が祝福してもらったんですよ。インチキ野郎なんですよ。それがヤコブという名前の意味です。すごい名前だったんですよ。私の名はインチキ野郎です。でもその聖書に出てくるももちろんすべてそうなんですけど、名は体を表すなんですよ。だからヤコブはずっとそのインチキ野郎で来たんですよ。でもこの野僕の私で神とその神の使いと格闘してようやく折れたんですよ。自分のその強さとか自分の策略とか、それを全部その捨てたんですよ。諦めて、しようって、神様って、私をどうか祝福してくださいって、私今までいろんなことを考えて、いろんなことをその自分で思い巡らして、自分が祝福されるように、自分がうまくいくように自分の力でやろうとしてましたって。でもこれから先私はもうこれ以上何もできませんって、自分の約束の地に帰ろうとしたんですよ。でもお兄さんがいるんですよ。きっと私は殺されるかもしれないって震えてたんですよ。だから自分の持ち物とか、自分の奥さんたち、奥さんを2人いましたけど、でそれで、女奴隷も含めると4人もいましたけども、でそれで召使いたちとかいろんなその家畜とかを4つに分けたんですよ。でそれで自分の先にその4つを生かしたんですよ。だから一番先頭はかわいそうですよ。もしエソー、お兄さんのエソーがあいつ殺してやるって思ってたとしたら、一番前から殺されるから、どんどんで、どんどん撃たれていって、自分は一番後ろにいるんですよ。4体目の一番後ろに。だから何かがあったら逃げようと思ってたんですよ。彼の策略ですよ。すべての人を犠牲にしたとしても、自分の妻も全部子供たちも全部犠牲にしたとしても、私だけは死なないと思ってたんですよ。でもこの野牧の私っていうそのちっちゃい橋、野牧川って今あるんですけど、今の野牧川っていうのは当時の野牧川とどのくらい小さいかどうか、大きさが変わってるかわからないですが、ジャンプして渡れます。3メートルもないです。2メートルぐらいです。普通の健康的な男性だったらジャンプして2メートルは飛べますから、立ち幅跳びで行けます。それぐらいのもんなんですよ。でも渡れないんですよ、死の使いがあって。でそれで何とかして自分で行こうとするんだけど、そこに渡れないんですよ、その2メートルが。それで最終的にその、神の使いはヤコブのこの腿のつがいを打ったんですよ。それでこの関節が外れてしまって、その一生ヤコブさんはそれから以降ビッコ引くようになったんですよ。足が不自由になったんですよ。そしたらもう お兄さんが来たとしたら終わりじゃないですか。自分で考えて自分が死なないように4体に分けて、前からどんどん撃たれていったとしても自分だけは逃げようと思ってたのに、もう逃げれなくなっちゃったんですよ。それで神の助けが必要だったんですよ。神から祝福されることが必要だったんですよ。助けてくださいって、そこでようやく折れたんですよ。それで彼はイスラエルっていう名前が与えられたんですよ。もうお前はヤコブじゃないって、インチキ野郎じゃないって、それはあなたが神と戦ったからだって、神と争ったからだって。イスラエルという名前は神と争う者という意味です。で、神と争ってどうしたかっていうと、何のために争ったかっていうと、抗うんじゃないですよ。 神と争って何をしたかというと、自分に降参して神の祝福を求める、神の助けを求めるものという意味です。つまり神が 私を助けてくださるんだって、神が私を支えてくださるんだって、 その信仰に立って助けを求めるもの、神が私を治めてくださるという信仰に立って歩むもの、生きるもの、それがイスラエルという人の、人というかそのイスラエルの名前の意味です。だけどそのイスラエルの民はインチキ野郎だったんですよ。上辺ではそのイスラエルの名前を語ってたんですよ。私はその主に治められるものって、名前ではその自分、その見た目では神を求めるもの、呼び求めるもの、エルサレムも素晴らしいし、イスラエルの神も、神がおられるその神殿もあったんですよ。でもそれは見せかけだけなんですよ。インチキ野郎なんですよ。だから神はあえてヤコブの家よって呼んでるんですよ。イスラエルの家よじゃないんですよ。聞けって、イスラエルよじゃなくて、聞け、ヤコブの家よって呼んでるんですよ。このインチキ野郎って。神は見抜いてるんですよ。そこには、その内側はヤコブなのに、外側はイスラエルとして呼ばれてるって、インチキだなって。やることはやってるけども、主の御名によって誓ってはいるけども、イスラエルの神を呼び求めてはいるけども、そこに誠実さも正義もないって、神が願っておられるような、神が定めておられる正しさはないって、自称聖なる都であり、自称イスラエルの万軍の神に寄りかかるものだって。人は上辺を見ますけども、主は心を見ます。だから神の前に取り繕うことできないんですよ。神は、私たちの心を知っておられるんですよ。私たちが、まあ、私たちって言ったら皆さんに含めてしまうので申し訳ないんですけど、私が神の前にインチキ野郎でヤコブと呼ばれるのにふさわしいものであることを知ってるんですよ。3節から5節。先に起こったことは前から私が告げていた。それらは私の口からで、 私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した。あなたが頑なであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像やいた像がこれを命じたとか、あなたが言わないためだ。イスラエルには言い訳ができないんですよ。先に起こったこと、つまりイスラエルのその歴史、脈々とその受け継がれてくる歴史の中で、その神は民に対して、これから私に従えばこうなるし、私に従わなかったらこうなるよって、祝福を得たいのか、それとも呪いを得たいのか、どうしたいのかって、あなたが私に聞き従って出ていけばこうなるよって、モーセを通して出エジプトするよって、やってきたじゃないかって、ヨシアを通してその約束の地を得ていったじゃないかって、たくさんのその王様たちが立っていったわけじゃないですか。神が言ったこと、これからこうなっていくよって言ったことが全部実現してきたって。だから民が聞いたこと、言葉は全て実現したんだって。それは偶像にはそんなことできないって、先のこと何が起こるかということを、その告げ知らせることなんか偶像にはできないということをイスラエルに悟らせるためですよ。神が神であることを証明するために、先に起こることというのを述べ伝えていったわけですよ。それなのにですよ。イスラエルは頑なであり続けたんですよ。私も最近なんか寝違いから始まって、この首と肩甲骨の周りが硬いんですよ。きついんですけど、イスラエルは首筋は鉄の剣って、めっちゃ硬いですね。で、額は青銅だって、どんだけ硬いんですかね。前頭葉ですかね。硬いんですよ。エゼキエルの3章を開いてみると、もう前に出ますので、あ、違う。ちょっと待ってくださいね。エゼキエルの3章7節と9節です。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らが私の言うことを聞こうとしないからだ。イスラエルの前科は額が固く、心が固くなだからだ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔に合わせて固くし、あなたの額を彼らの額に合わせて固くする。私はあなたの顔を火打ち石よりも固いダイヤモンドのようにする。彼らを恐れるな。彼らの顔に怯えるな。彼らは反逆の家なのだから。エゼキエルはもうビビってるわけですよ。こいつら聞かないんですけどって。だからそもそも彼らはその反逆の家だって。ヤコブなんだよって。 だから恐れてはならない。イスラエルの民が神の言葉に対して耳を貸さないので、神はその意思を尊重したんですよ。御言葉に対する態度や神に対する態度、それを人の意思を無視して神は変更しないんですよ。そうしてくれるんだったら楽ですよ。私の意思とか関係ない、私神に従いたくないですって、この人のことを許したくないですって思ってるんだけど、神が私の心をなんか、なんていうんですか、上書きして、千尋、この人を愛するんだよとかって言って、その愛を与えてくれて、その心を全部書き直してくれたら、それは楽ですよ。私何もしなくていいんですもん。自分の意思なんか必要なければ、もうロボットになるんだったらそれはいいですよ。でも神を愛することはできないんですよ、ロボットに。どんなに優秀なロボットを私が得たとしても、その人に自由意志がなければ愛することができないんですよ。ロボットっていうのは自由意志がないです。必ず助けないといけない、必ずこれをやらないといけない、やりたくないんだけども、この人のことを愛してるから私が意思を持って選んでこの人のためにやるというのが愛じゃないですか。人を愛することも伴侶を愛することもそうですよ。たくさん女性がいたり、たくさん男性がいたり、たくさんいる人たちの中で一人を、世界で一人だけを愛するんですよ。それが愛するじゃないですか。だから神に対して私がその冷えてて、神の言葉に聞く耳を持ってないんだったら、神はその意思を逆に尊重しますよ。あなたが聞きたくないっていうんだったら、じゃあ聞かないように、あなたの首を鉄のようにしてあげようって、あなたの額を青銅のようにしてあげようって。ヘブルの記者も新約聖書にはこう書いてありますね。ヘブルの10章26節と27節、もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。イエス・キリストのことを知ってるし、その神がどれだけその罪を憎んでるかも知ってるんですよ。その真理の知識を受けたのに、進んで、私のその第二犯だと、ことさらに罪を犯し続けるんだったら、ずっとその自分の意思で罪を犯し続けるのは、自分の意思でその神に従わないってことを決めるんだったら、もう後がないって。だから神は私たちのその意思を無視しないんですよ。もし私が神に従いたくないって言うんだったら、神に従わなくないっていうこの思いを強めるんですよ。私にはできないけども、どうにかして私は神が願っておられるように許したいし、愛したいし、親切にしたいし、寛容になりたいんですって。で、その意思を持って神に助けてくださいって私が願うんだったら、その意思を尊重して私に助けを与えてくださるんですよ。だから私がどれだけ自由意志を働かせて神を愛する、人を愛するということをその追求するかなんですよ。6節から8節。あなたは聞いた。さあ、これらすべてを見よ。あなた方は告げ知らせないのか。私は今から新しいこと、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせよう。それは今創造された、ずっと前からではない。今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていたとあなたが言わないためだ。あなたは聞いたこともなく知っていたこともない。ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった。私はあなたがきっと裏切ること、母の体内にいる時から背く者と呼ばれることを知っていたからだ。そんなイスラエルであるにもかかわらず、もしくはそんな私であるにもかかわらず、神は新しい計画を立ててくださるんですよ。神はイスラエルが裏切って背くことを知ってたし、神が私が神を裏切ったり背いたり、イエス・キリストの愛を知っているにもかかわらず、神に 100% 従おうとしない私のことも知っておられるんです。その上で先のことを伝えるって。イスラエルにはその中の幾人かでも神を知り、神に立ち返るためですよ。現代に生きる私たちが神の恵み深さや愛を知って神に立ち返るために、次から次に私が知らなかったことを、これでもかこれでもかって私に対して恵みを注いでくださって、私に対して良いものを与えてくださろうとしてくださって、私を良いところに導こうとしてくださるんですよ、ご自分のもとに。それは私を救いたいからですよ。だから神はイスラエルを、また私たちを 決して諦めないんですよ。神は何度も何度もイスラエルが神を知り、神に立ち返る機会を与えているんです。ここでもそうですよ。神はそのことに、その点において決して諦めない方です。神は真実で誠実な方ですよ。神は正しい方であるがゆえに、憐れみや慈しみを止めることができないんですよ。イスラエル民族に対しても、私やあなたに対しても、神はその愛も、憐れみも、慈しみも、恵みも止めておくことが、とどめておくことができないんですよ。神はそのような方なんですよ。だから、私がどんなんであれ、私が背くものっていうふうに言われるのを知ってたし、私がその神に神を裏切るっていう信頼を裏、別に神が私を信頼してるわけじゃないんですけど、その神が私にその願っていることを私がしないということを知っているにもかかわらず、それでも愛を注ぎ、憐れみを注ぎ、慈しんでくださって、恵みを注いでくださる方なんですよ。神がそのような方だからそうなるんですよ。なぜそこまでして神がその恵みをイスラエルにまた私たちに注ぎ続けるかですよ。その理由がこの以降に書いてありますけども、まずは9節から11節。私は私の名のために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかった。見よ、私はあなたを練ったが、銀の場合とは違う。私は悩みの炉であなたを試みた。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は私の栄光を他の者には与えない。なぜ恵みが注がれ続けるのか。それは神の皆と栄誉と栄光のためにイスラエルは立ち滅ぼされない、恵みは注ぎ続けられるんですよ。私のために、 私のため私のために私はこれを行うって、何を行うかというと、イスラエルを練ったって精錬するんですよ。英語だとリファインだから精錬するですね。だから精錬するのはなぜかというと、不純物を取り除くためです。私の中にあるその神に従わないような、神に期待しないような、自分の弱さとか自分の肉にかまけて、その霊的な事柄にその自分の思いを使わないような、そのような不純物を取り除くためですよ。そのために私を精錬する、イスラエルを精錬するんですよ。それは悩みの炉だって。私たちが普通の火通ったら死んじゃいますからね。だからその悩みの炉を持ってイスラエルを練ったって、エルサレムが陥落してバビロン捕囚に遭うんですよ、これから先。でそれもその悩みの炉なんですよ。彼らが気づくためですよ。で神は陶器師のような方で、私たちはただの土くれの、その 粘土から作られてるわけですよ。私たちからするとその炉で精錬されるとか、その火の中をくぐるっていうのは、なんでやねんって思うわけですよ。嫌なんですよ。なんでこんな熱いんですかって。でも陶器師としては、その自分のその作品を作って自分の名前が汚されなかったり、自分の栄誉と栄光のために行うんですよ。それを作るんですよ。その壺を作ったりお皿を作ったりするその陶器師っていうのは、最後まで仕上げるじゃないですか。その陶器を作る人がただ粘土を練っただけでそれで終わりだったら、そんな恥ずかしいじゃないですか。何の色もついてない、もうただの粘土。それは陶器師って言わないですよ。神もそうなんですよ。私たちはその神によって作られ、神の喜びのために作られたものですよ。だから神がご自分の皆とその栄誉と栄光のために最後まで仕上げるんですよ、責任を持って。でもしその練って作ったこの粘土がですよ、私火嫌です、火嫌ですとかって、もっと涼しいところがいいですとかって言ってたら、陶器にならないじゃないですか。で私たちもその 火のその試練とか嫌なんですよ。ちょっとでも苦しむの嫌なんですよ。暑いとか言いたくないんですよ。だけどそれを通さないと、その不純物がその取り除かれないし、それを通さないと一つのその神が願っておられる作品にならないんですよ。私たちは神のその作品であって、良い行いをするために作られたって、その良い行いも神があらかじめ備えておられるって、そのために私たちに信仰をプレゼントしてくださったんですよ。だから神は諦めないんですよ。私たちが必要であれば、私たちは必要だから、私たちはその火の試練、火とか試練とかを通すんですよ。でその先に何があるとからというと、神が願っておられるようなその作品になっていくんですよ。それを嫌がってたら、それが怖いとかって言ってたら、私たちはいつまでたっても粘土のままですよ。神は栄光を他のものに与えないし分かち合わないって、 イスラエルが偶像にすがったから救い出されたって言わないために、神がご自分の皆と栄誉と栄光のためにイスラエルを諦めないんです。私の言動が神の皆と栄誉と栄光を証ししないことはありますよ。残念ながら私が文句言ってたり、他の人の文句をなんか全然関係ない人たちのところに文句言ってたり、にがにゃしいとかってやってたら、私はその神の栄光も神の皆も神のその栄誉も表さないですよ。でもだからといって 私のこの言動が神の栄光とか神の皆とか神の栄誉のその実質をなくすわけじゃないですよ。関係ないんだもん、だって私がどうであれ。で、私がなんか悪いことをしたら、じゃあ神が悪いのかっていうと、そういう話じゃないじゃないですか。確かにその私たちはその祭司として神を代表して他の人たちの前に立ったりするっていう、そういう面はありますよ。でも私がその罪を犯したからといって神が罪人だとか罪神だとかっていうのはならないじゃないですか。だから必要以上になんかこの自分が神を代表するみたいなこの力入れる必要はないんですよ。神は知ってるんですよ、私がインチキ野郎だって。そんなこと願ってないですよ。私が神のようにみんなの前に立っていいかいとかって言って、そういうそれを願ってないんですよ。神が願っておられるのは、いや神はすごいですよって、こんな私がこんな中途半端でこんななんかもう神に愛のないような、神から神のその愛っていうのを何にも持ってないような私が今の私になれるんですよって、こんな平安が与えられて、こんな喜びが与えられるんですよって、こんな希望が与えられるんですよ。もちろん私は不完全ですよって、それであるにもかかわらず私は完全にされるという喜びと期待があるんですよって。神ってすごくないですかって。この私を愛して、この私を許してくださるんですよって。そうなるために私たちを練ってくださるんですよ。そうなるために私はこの苦しみの牢を通したりするんですよ。ご自分の皆と、神は救いというその皆と、栄誉と栄光が明らかになるためにですよ。こんなの偶像にはできないんですよ。私の力によってもできないんですよ。だから神に栄光が返るとか、神の栄誉とか、神のその皆が崇められるとか、それは神の力によって、神の方法でよってでなければそうなっていかないんですよ。私が救いを達成していくのは、神の助けがないと一切できないんですよ。私が救われるっていうのは、私がこの救いを達成するというのは、神の皆を汚すものじゃなくて、神の皆を崇めることだし、神の栄誉と神の栄光が現れるためのものですよ。神は素晴らしいって、千尋さん素晴らしいっていうことは一つもないんですよ。そのために私は、神が私のことを、私たちのことを選んだわけじゃないから。だからある意味ですよ、神を信頼して大船乗っていいんですよ。私は不完全だけども、神が助けてくださるって、神が成し遂げてくださるって、神ご自身がご自分の皆と栄誉と栄光のために私を変えてくださるって、私を導いてくださる、私に助けを与えてくださる、だから大丈夫だって。そのままでも大丈夫だじゃないですよ。私が変わっていくように神が私を運んでくださるって、私を炉に入れてくださるって、私から不純物を取り除いてくださるって、だから大丈夫だですよ。12節から16節、私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私は初めであり、また終わりである。まことに私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。あなた方皆集まって聞け、誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が主の喜ばれることをバビロンに仕向ける。主の身腕はカルデア人に向かう。私がこの私が語り、そして彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。私に近づいてこれを聞け、私は初めから隠れたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今神である主は私をその御霊と共に使わされた。神は再びヤコブをイスラエルにしてくださるって、そのために新しい計画を立てておられるんですよ。インチキ野郎を神にその納められるものとしてくださるって。神は主に愛されるものを使わすって。で、直近ではこれからイザヤから200年後にペルシャのクロス王が立って、でクロス王がバビロンを、破壊して滅ぼして、でそれでイスラエルの民を エルサレムに戻すんですよ。それが直近では起こります。でも最終的にはイエス・キリストの再臨で全てが実現するんですよ。全てが。神はイエス・キリストを愛しておられるし、神はイエス・キリストに無限の聖霊を与えたんですよ。ヨハネの3章34節と35節。神がお使わしになった方は、つまりイエス・キリスト、神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからで、無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。で、もしこの神に、ヤコブをイスラエルに変えてくださるこの神に従うんであれば、祝福されるって、17節から21節。あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。その名は私の前から断たれることも滅ぼされることもないであろうに。バビロンから出よ、カルデアから出よ、逃れよ。喜びの歌声を上げて、これを告げ知らせよ。地の果てにまで響き渡らせよ。主がそのしもべヤコブをあがなわれたといえ。主が乾いた地を通らせた時も彼らは乾かなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させた。神が主であり、主が神であり、また神は彼らの益になることを教えるって言った。私たちも一緒ですよ。イスラエルの民族もそうだし、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちはアブラハムの子孫とされるんですよ。だから私たちも適用できるわけじゃないですか。イスラエル民族を除外することはできないけども、私たちもそこに加えられるんですよ。そして私たちの歩むべき道を教えてくださるし、そこに導いてくださるって。神の命令に耳を傾けさえすれば、聞こうとさえすれば、従おうとさえすれば、祝福を受けるって。幸せは川のようになるし、正義は水の、あ、ごめんなさい、海の波のようになるって。海の波っていうのは必ず来るじゃないですか。寄せてを変えて。必ず来るじゃないですか。だからその義というのは必ず来るんですよ。子孫は砂のようになるし、子供たちはマサゴのようになっていくって。私たちの名も、彼らの子供たちの名も、その神の前から断たれることも滅ぼされることもないんで。だから神の言葉に聞き従って耳を傾けて、バビロンから出て約束の地に帰りなさいって。神がヤコブをあがなってくださったこと、インチキ野郎をあがなってイスラエルにしてくださったということを告げ知らせなさいって。出エジプトの時にしたように、神はイスラエルを守り導くって。だから救われる方に歩みを始めなさいって。でも22節、悪者どもには平安がないと主は仰せられる。それでも神の言葉に耳を貸さないんだったら、もう平安はないですよ。神の祝福を受け取らないんだったら、呪われた状態のままですよ。ある意味ですよ、私たちはスタートするときに、私たちのスタートはマイナスから始まるんですよ。ゼロからじゃないんですよ。プラスからでもないんですよ。神との関係が切れてるので、罪によって常にマイナスにいるんですよ。呪われる方にいるんですよ。でも神を知って、神に聞いて、神に従うんだったら、このマイナスにあるのが恵みによってプラスにされるんですよ。変わるんですよ。私が足りない部分、それを全部その恵みによって埋めてくださるんですよ。神の基準に足らないところは、どんなに私がマイナスであろうと、そこは全部プラスになるんですよ。神の恵みによって埋められるんですよ。イエス・キリストの御名によって、その犠牲によって全部プラスになるんですよ。もし神を知ったり、神に聞いたり、神に従ったりしないんだったら、この部分というのを得ることができないので、私はどこまで行ってもマイナスなんですよ。私はどうしたいのかですよ。私たちはどうしたいのかですよ。さっきも言ったように、神は私たちの意思を尊重なさいます。神にもっと聞きたいのか、神にもっと従いたいんだったら、できるようにしてくださいます。そうじゃないんだったら、私をマイナスに留めていってくださるんですよ。神は優しい方だから、私の意思を決して無視されないんですよ。私の意思を尊重するんですよ。もし私の命令に耳を傾けさえすればですよ、従うことができるように、なんか武装しなさいとか、従うことができるようにその従いなさいとか、従いさえすればって言ってないんですよ。耳に耳を傾けさえすればって言ってるんですよ。だから本当にその神に耳を傾けて、神が何を言っておられるのか、神に信頼したり、神に助けを求めたり、それさえすればって、その思いさえあればって。私たちに必要なのは、 なんか神が願っておられることを成し遂げる力とかじゃないんですよ。信仰深さとかでもないんですよ。賜物でもないんですよ。健康でもないんですよ。お金でもないんですよ。私たちに必要なのは何かというと、神に耳を傾けて神に従いたいというふうに思うこの思いなんですよ。思いが与えられるまでにはやっぱ神の愛を知らなければ思いまでは来ないんですよ。しなければならないってはなるけど、神を愛してるってとこまでいかないんですよ。じゃあ神の愛っていうのはどこに表されたかというと、十字架ですよ。私たちが神を選んだのではなくて、神が私たちを選んでくださったんですよ。そして私たちの罪のためのなだめの供え物としての御子を使わされましたって、ここに愛があるのですって。どれだけ私が許されているのか、どれだけの犠牲を払って私を神が許してくださったのか、そして義と認めてくださった、正しいと認めてくださっているのか、そのありがたさに私がとどまって何度も何度もそれを味わっていると、私に思いがどんどん与えられていくんですよ。ああ、この神に応答したいって。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきですって。神の愛を受けるからですよ。だから神を愛したいってなるんですよ。神を愛するってことは神の命令に従うってことですよ。神の命令とはイエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うことですよ。もし私たちが神に耳を貸すんであれば、ただそれだけでいいんですよ。その思いが与えられ、神の愛を味わって、神の愛を受け取って、恵みにとどまって、そしてその神に対する思いというのが与えられるんですよ。そうしたら神は私たちのことを祝福してくださるんですよ。義と認めてくださって、幸せを与えてくださって、すべてにおいて祝福を与えてくださるんですよ。49章から以降というのは、しばらくの間イエス・キリストについての事柄が書かれてあります。55章とかそこら辺までずっとそのメシア、イエス・キリストが来られる、イエス・キリストはこのような方だ、それについてずっと書かれてあります。49章もそのキリストがたくさん出てくるところです。1節から3節。島々よ、私に聞け。遠い国々の民よ、耳を傾けよ。主は生まれる前から私を召し、母の体内にいる時から私の名を呼ばれた。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の影に私を隠し、私を研ぎ澄ました矢として矢筒の中に私を隠した。そして私に仰せられた。あなたは私のしもべイスラエル。私はあなたのうちに私の栄光を表す。神がそのキリスト、メシアを、救い主を召したということです。ここでその私っていうのは漢字になってるんですけど、基本神を表したりキリストを表したりする、それが明らかな時っていうのは私ってひらがなで開いています。でもこの49章は漢字になっていて、ここら辺はこれを訳した人のなんていうのかな、考えが入ってます。で、英語の聖書を読んでみてもそうなんですけど、英語の聖書は神とかを表す時にその he とか彼っていうふうに使う時には大文字で H が He って始まるんですけど、で聖書によって日本語もそうだし英語の訳もそうなんですけど、小文字の Him が He とかが使われてたり、大文字の He が使われたりするので、これを訳す人によって変わってきます。でもこれ全体を見てみると、そのやっぱりイエス・キリストのことを表しているっていうふうに理解しやすいので、今はそこでいきます。人によってはイスラエルを指しているというふうに言っている人たちもいるし、人によっては私たちを指して教会を指して言っているという人たちもいます。もしくはそのクロスとか他の人を指してクロス王とかね、を指して言っているという人たちもいます。で、島々よって、遠い国々の民よって、だからキリストは聞きなさいというふうに言ってるんですけど、それはイスラエルだけじゃなくて全ての国民に対して聞きなさいって、私の言葉を聞きなさいって言ってるんですよ。神はイエスが人として生まれる前からもちろん選んでたんですよ。キリストとして使わすことを、メシアとして油を注いで人の罪をあがなうために使わすことを神は決めてたし、名前も決めてたんですよ。生まれる前からその名前が決められてて、そのガブリエルがマリアの前に現れた時に、またヨセフの前に現れた時に、この生まれてくる子供をイエスと名付けなさいって、神は救うという意味ですよ。イエシュア。そしてイエスの口を鋭い剣のようにしたって、黙示録でもその剣が出てるような、 その、イエス・キリストの描写がありますけども、御言葉というのは聖霊が与える剣ですから、でイエス・キリストが語る御言葉の一つ一つがその剣のように切れるんですよ。神の御言葉というのは、関節と骨髄を、魂と霊を差し通すほどの鋭いものだって。だから御言葉を聞いてると、私の言葉では何にも響きません、皆さんには。せいぜいなんかちょっと感動することがあるかもしれないけど、この霊が震わされるような、その魂のところがこの刺さるような、そういうようなその印象があるんだったら、私が皆さんのことを見透かしてるわけじゃなくて、神の言葉が皆さんの心に入っていってるんですよ。だから私がすごいんじゃなくて、神の言葉がすごいので、これをただ話してるだけじゃないですか。それを説明してるだけですよ。だから神の力を、神の言葉には力があるんですよ。鋭いんですよ。イエス・キリストの言葉もその剣のように鋭いんですよ。だから確信に迫ってくるんですよ。そして慰めも与えるんですよ。深いところから、表面的なものじゃなくて。そして神はイエスを隠したって、矢筒のよ、その研ぎ澄ました矢として矢筒の中に隠したって。イエス・キリストがメシアであること、その最初に来られた時に、2000年前にそのイスラエルで生まれた時に、ユダヤ人として生まれた時には、そのイエス・キリストがメシアであるということを、その全ての人には明らかにされてないですよ。でも再臨の時には、イエス・キリストがもう一度戻って来られる時には、全ての人がそのイエス・キリストを見るんですよ。おお、来られたって、みんな全ての目がそのキリストを見るって聖書に書いてあるから。だって2000年前、その日本に住んでた人がイエス・キリストのことを知らないですよ。だけどイエス・キリストがこの後戻って来られるときに、再臨されるときには、日本に住んでようと、ブラジルにいようと、アフリカにいようと、イスラエルにいようと、当然どこにいてもイエス・キリストが戻って来られたことが分かるんですよ。もしかしたらそのイエスの幼少期を指して言ってるかもしれないというふうに言う人たちもいます。イエス・キリストがその幼少期は、その30歳になるまでは、30歳とか33歳、まあ、30歳になるまではその公生涯って公の生涯を始めなかったわけだからね、隠してたって。で、私のしもべイスラエルというふうにここでイエス、まあ、キリストのことを呼んでるんですけど、イスラエルっていうのは、まあ、もちろんそのイエスキリストを2つにおいてイスラエルですよ。なぜかというと、1つはユダヤ人として生まれたからね。で、もう1つはそのイスラエルというのは神に治められるものっていう意味ですから。だから神、ごめんなさい、イエスキリストは神に 100% 従ったわけじゃないですか。100% 神に治めてもらったんです。だからイスラエルと呼ばれるにふさわしいものですよ。ふさわしいもの、ふさわしい方ですよ。で、私の栄光をあなたのうちに表すって。神はさっき、11節で、48章の11節で、私は私の栄光を他のものには与えないって言ってるんだけども、ここで、あなたを、私の栄光をあなたに表すというふうに言ってるんですよ。だからそんなことを、神の栄光を表すことができる、他のものはその表さないって、与えない、分かち合わないって言ってるのに、これが実現するのはイエス・キリスト以外ないですよ。イエス・キリストも神だからね。4節、しかし私は言った。私は無駄な骨折りをして、いたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある。で、メシアは、つまりキリストは、初臨、一番最初に来られたとき、2000年前に来られたときには、来られるときには、苦悩するって、苦しむって。イエス・キリストは多くの人々に拒絶されたんですよ。無駄な骨折りのように感じたんですよ。人間だったからね。それでも罪を犯さなかったんだけど、虚しく力を使い果たしたように感じるんですよ。人間だったらそうですよ。私一人であったとしても、そう思いますよ。イエス・キリストが隣におられて、私と同じその人間の体、人間の心、弱さを抱えていて、で、私と付き合ってくれるとしたらですよ。私がその毎回なんか逆らうんですよ。従わないんですよ。私がずっとそのヤコブなんですよ。やだやだやだとかつって。上辺はいいかもしれないけど、内側はもうヤコブなんですよ。インチキ野郎なんですよ。したらもう、おいおいって、骨折り損かって。虚しいなって。こんなにも力使ったのにって。一瞬は思うでしょ。もちろんそれでぐちゃぐちゃして、私に対してイエス・キリストはその、苦くなったり、私を突き放したりはなさらないんですけど、ありがたいことに。そうやってその多くの人々に拒絶されたその苦悩を抱えてるんですよ。苦悩を抱えるって。 しかし神に信頼を置き続けてるんです。私の正しい訴えは死と共にあるって、私の報酬は私の神と共にあるって、だから私は神に対してやるんだって、人に対してやらないって、だから苦くならないんですよ。苦しい時に神を信頼していたら、イエス・キリストでさえ、それは、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。イエス・キリストでさえ、こうやってその苦悩するわけだから、私たちはもっと挫折するじゃないですか。その時に神に信頼をしていたら、私たちは折れたりしないですよ、心が。どこまでやればいいんですかって、どこまで許せばいいんですかって。また同じこと言ってきますけど、同じことやってきますけどって。7を70回やりましょうかって。490回もうとっくに過ぎました。じゃあ完全にこの人が変わるまで、その人が変わるまで祈り続け、求め続け、忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさいって。イエス・キリストは私に対してそうしてくださったんですよ。キリストが私を愛してくださったように、私もまた互いに愛し合うべきなんですよ。その力も神が与えてくださるんですよ。5節から7節。今主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の体内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。ここまでにします。だイエス・キリストに与えられた役割としては、そのイスラエルに対してはヤコブを主のもとに帰らせるって、つまりインチキ野郎を、裏切り者を神のもとに帰らせる、つまり立ち返らせて悔い改めを与えるってことじゃないですか。だからイエス・キリストのそのイスラエルに対するメッセージは悔い改めなさいですよ。神の国が近づいたから悔い改めなさいって。でイスラエルを主のもとに集めるって、ヤコブをインチキ野郎を悔い改めさせ、そして彼らがイスラエルとなって神に助けを求める者、神に信頼する者、神に治められる者として主のもとに彼らを集めるというのがイエス・キリストの役割ですよ。そのために神はキリストを尊ぶし、キリストに力を与えてくださるんですよ。イスラエルだけじゃなくて、イスラエル民族だけじゃなくて、すべての人に対して、異邦人に対しても諸国の民の光とするって、地の果てにまで神の救いをもたらすものとなってくださるんですよ。だからイエス・キリストを私たちも日本人ですけども信じてるわけですよ。ありがたいことに。7節、イスラエルをあがなうその聖なる方、主は人に蔑まれている者、民に忌み嫌われている者、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真理であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。神は選んだものを決して捨てないんですよ。神は真実で正しい方だからです。だからこの人に蔑まれているもの、民に忌み嫌われているもの、支配者たちの奴隷というのは全部単数で書かれてありますので、おそらく、まあ、イエス・キリスト、おそらくとイエス・キリストを指して言っていますよ。イエス・キリストは蔑まれるから、苦悩するから、でそのキリストを捨てないんですよ。で神は選んだものを捨てないということがその前提で、それが真理というふうに考えるのであれば、神は私たちも捨てないんですよ。第一コリントの1章26節から31節。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみてみなさい。人間的に見れば智者は多くはなく、力のあるものはものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足らないものや、見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。だから私がなんか知者になる必要ないんですよ。力のあるものになっていく必要もないんですよ。そもそも神は私がヤコブであってインチキ野郎であることを知ってるから。私は愚かなもので、弱いもので、何にもないもので、見下されているものや取るに足らないもの、無に等しいものでいいんですよ。その私を神がイエス・キリストのように変えてってくださるんですよ、聖霊を通して。だから神は素晴らしいってなるわけじゃないですか。私の頑張りがそこに少しでも入ったら、 はあ、こんなどうしようもなかったのにね、千尋さんって頑張ったねって、すごいすごいすごい、偉い偉いってなって、私が褒めたたえられて終わりじゃないですか。牧師が教会に来る人たちを変えるんじゃないんですよ。そしたら私が褒めたたえられて終わりですよ。そんなことあってはならないですよ。神が褒めたたえられるんですよ。神の皆が崇められて、神の栄誉と神の栄光が輝くために、私たちは弱いものだし、私たちは見下されていて、またその取りに足らないもので別にいいんですよ。最初のスタートは、私の心がもうぐちゃぐちゃで、私がヤコブのようで、裏切るもので、騙すもので、インチキ野郎で、全然いいんですよ。でも神は私のことを捨てないから、私の心がどんなんであったとしても、人に見せたら、うわうわってなるかもしれないけど、自分で見てもうわってなるかもしれないよけど、神もうわって言うかもしれないけど違いは、神は私たちのことを見捨てないし、蔑まないし、私を最後まで、救いの最後まで導いてくださるんですよ。神は絶対に捨てない方ですよ。八節、主はこう仰せられる。悩みの時に私はあなたに答え、これキリストに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を起こし、荒れ果てた譲りの地を継がせよう。で、神はそのキリストに答えるし、キリストを助けるし、キリストを見守るんですよ。神が選んだものにはそのようになさるんですよ。だから私たちも同じように、私たちが神に求めたら、神は答えてくださるし、助けを与えてくださるし、私たちを見守っててくださるんですよ。そしてイエスをその民の契約とするって、新約というのは大きく分けて3つじゃないですか。エレミアの31章の31節、ヘブルの8章の8節、新約というのは大きく分けて3つですよ。神が私たちに聖霊を与えてくださって、私の心にその神の律法を書きつけてくださるって、神に従いたいという思いを与えてくださるというのが新約の内容の1個です。1つ目ですよ。2つ目、神が私の神となってくださって、私を神の民としてくださる、私をイスラエルにしてくださる、それが2つ目です。3つ目、私の罪を二度と思い起こさないって、私の罪を許して、それが新約ですよ。その3つを実現したのは、それが生きになったのは、イエス・キリストの血によって、血による契約だって、イエス・キリストが十字架にかかって血を流してくださったから、この契約が、新しい契約が実行されるんですよ。生きになったんですよ。だからイエスを民の契約とするって、イスラエルだけじゃなくて、私たちも全ての人たちのための契約になるんですよ。そして国を起こして、神の国を起こすし、千年王国を神は与えますよ。荒れ果てた譲りの地を継がせるって。私たちもだから、キリストを信じたら神の子供とされて、キリストと共に共同相続人として神の国を受け継ぐわけじゃないですか。9節から12節、私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せという。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず乾かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らを憐れむ者が彼らを導き、水の湧くところに連れて行くからだ。私は私の山々をすべての道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る。またある者は北から西から、またある者はシニムの地から来る。メシアがイエス・キリストが成し遂げてくださること、成し遂げてくださったことですよ。囚われ人や闇の中にいる人々を救うし、そして導くって。そして神がイエスのため、イエス・キリストのために起こす国に、千年王国に、また神の国に導いてくださるって。その神の国に導くその道中ですよ。私たちは羊を飼い、飢えることも乾くこともないし、太陽の暑さも私たちは打たないんですよ。なぜかというと、私たちを憐れんでくださる方、イエス・キリストが水の湧くところに私たちを連れてってくださるからです、私たちを。必要を満たしてくださるんですよ。私たちがその確実に神が願っておられるところにその着くことができるように私たちを導いてくださるんですよ。神はご自分の山を王子としてくださるって。私たちが神の国を相続する、私たちのこの救いを達成するためには、どのようなことをしなければならないかとか、どのような道を歩まないといけないかというふうに考えるときに、いろんな山が見えます。もうすべての山が、チョモランマ級です。私の不完全さの山。私の不信仰の山。私の抱える心配事や苦しみの山。もう神に従えない、いろんなその言い訳の山。 中途半端な山。もう山がもう何これっていうぐらい。アルプスびっくり。もうどうしていいか分かんないような山々がそのそびえ立ってるんですよ。これを越えていかないと、神の国に入ることができないって、私がこんな山を越えることができるわけないじゃないですかって。その通りです。実際にそうなんですよ。私にはその山を越えることができないんですよ。なぜかですよ。それは私の山じゃないからです。私の抱えている問題というのは私のもんじゃないんですよ。誰のものかというと神のものなんですよ。私は私の山々をすべて道とするって。もし私が神に信頼して、神が導いてくださるところに、神が私をその変えていってくださるように、私がその神に身を委ねるのであれば、助けてくださいって、ヤコブのようですよ。もう私もこれ以上できませんって、2メートルも渡れませんって、この山2メートルも登ることができませんって、どうしたらいいですかって、このままだったら私、あなたの国に、神の国に行き着くことができませんって。私は自分の救いを達成することができませんって。私はあなたのことを晒せませんって。私を祝福してくださるまでは。助けてくださいって。そうやってその神に信頼するのであれば、神はどうなさるかというと、その神が私の前に置いておられる、この私の抱えている、私が抱えていると思っている問題とか、私の不完全さとか、中途半端さとか、そういうものを全部その一気にブルドーザーみたいにブワーって平たくしてくださるんですよ。高い王子と変えてくださるんですよ。王子というのは都に向かって続いてますよ、まっすぐに。そのような道に神は変えてくださるんですよ。山は私たちの前にあるその困難とか、私たちのその不完全さとか弱さとかっていうのは、その山を攻略するためのものじゃないんですよ。これをなんか登っていって頂点に登り詰めてやったーとかっていうためのものじゃないんですよ。登るためのもんじゃないんですよ。登って越えるためのもんじゃないんですよ。山というのは、私の問題というのは、その山っていうのは神に信頼して神に平たくしてもらうものなんですよ。どんなに頑張っても上に登れないんですよ。山があるから私は登るみたいな、無理ですよ。そんな問題が、困難が私を強くする、やってみたらいいですよ。登れないから、途中まで登ったらもうそこでもうそれ以上一歩も進めないところ絶対来ますよ。神が私たちに与えてくださる、私の前に置いておられる山っていうのはそういうもんだから、自分の力では絶対に登ることができないその山なんですよ。だけど神に信頼を置いて、神に助けてくださいと、その神に助けを求めた瞬間にその山が平たくなるんですよ、ボーンって。でその山の上を、平たい道を、王子を歩んでいくことができるんですよ。でこぼこ一つもない、こけることもない、歩きやすいまっすぐの道を神は用意してくださるんですよ。その行き着く先は救いの達成ですよ、神の国ですよ。そこにまで神は導いてくださるんですよ。第一コリントの10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。ヘリじゃないですよ。神はその道からをもって、その前にある山を平坦にすることができるんですよ。平坦な道を歩むんですよ、私たち。神を信頼するというのが脱出の道です。それ以外、その山を越えることも、周りをこの回り道することもできないです。神に信頼するんだったら、その山は平たい王子になるんですよ。13節と14節。天よ、喜び歌え、地を楽しめ、山々よ、喜びの歌声を上げよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。だから作られたものは、その褒めたたえられなさい、褒めたたえなさいって。でも14節、しかしシオンは言った、イスラエルはそう言いました。主は私を見捨てた、主は私を忘れたと。その山を見てたり苦しかったりすると、そうするとその疑うんですよ。私はもう神に見捨てられたとか、私はもう無理だって、神は私のことを忘れてしまったって。でもそんなことしないんですよ。15節と16節。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れはないだろうか、 たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、あなたは手のひらに、あ、ごめんなさい。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神はご自分の民を決して忘れないんですよ。母親が自分の子供を忘れないように。たとえ母親が自分の子供を忘れたとしても、神は自分の民を忘れないんですよ。神が手のひらに私を刻んでくださってるんですよ。イエス・キリストの手のひらには何があるんですか？釘の跡ですよ。イエス・キリストが私を見るために、その、あ、ごめんなさい、ご自分のその手を見るために、私のことを思い出してくださるんですよ。あの、ヤコブ千尋くんが。あの、彼のために私は苦しみを受けたんだって。忘れないんですよ。何のためにかって。私を義と認めるために。私がその王城を歩んで前に進むことができるように、イエス・キリストを死んでくださったんですよ。だから絶対に忘れないんですよ、神は。イエス・キリストも私のことを、私たちのことを忘れないんですよ。見捨てたりしないんですよ。17節から21節。あなたの子供たちは急いでくる。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者は、あなたのところから出ていく。バビロンですね。目を上げて、あたりを見合わせ。彼らは皆集まって、あなたのところに来る。私は生きている、主の御言。あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。必ずあなたの廃墟と荒れ跡と滅びた地は今に人が住むには狭すぎるようになり、あなたを滅ぼした者たちは遠くへ離れ去る。あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳によ、この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を開けてもらいたいと。その時あなたは心の中で言おう。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。神がすべてを成してくださるんですよ。神がその祝福を与えてくださるんですよ。自分にはもう受け取ることができないぐらいの祝福を私たちに与えてくださるんですよ。それが約束ですよ。22節と23節。神である主はこうおっしゃられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。王たちはあなたの世話をする者となり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵を舐める。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。神に信頼して神を待ち望むんであれば、時が来たら必ず神の言葉を実現するので、必ず救われるんですよ。神が主であることを体験して、私たちが知るのであれば、絶対に恥ずかしい思いはしないんですよ。別に誰かが来て私の足の塵を舐めるとか、その、このままじゃないですよ。敬意を表すってことですよ。私を伏し拝むとか、私が礼拝されるわけじゃないんですよ。敬意を表すんですよ。なぜかというと、贖われたからです。救われたからです。イエス・キリストの上に。そのようになるって。24節から26節、最後。奪われたものを有志から取り戻せようか。罪のない虜たちを助け出せようか。誠に主はこうおせられる。有志の虜は取り戻され、横暴な者に奪われたものも奪い返される。あなたの争う者と私は争い、あなたの子らをこの私が救う。私はあなたを虐げる者に彼ら自身の肉を食わせる。彼らは甘い葡萄酒に酔うように自分自身の血を吸う。すべての者が私が主、あなたの救い主、あなたの贖い主、ヤコブの力強き者であることを知る。神は救うんですよ。神が約束しておられるのはあなた。だからイスラエルに敵対する者というのは神に敵対するものですよ。イスラエルに対するその扱いを気をつける必要がありますよ。すべての人は。政府もね。で、その私たちもまたイエス・キリストを信じる信仰によってイスラエルの子孫、イスラエルとされるわけだから、アブラハムの子孫とされて。私にその敵対してくるものっていうのは悪魔じゃないですか。別に私と喧嘩する人たちじゃないですよ。霊的な話だから。だから悪魔はいます。私にたくさんの火を飛ばしてきます。だけど、その私に争いを仕掛けてくるその悪魔に対して神は争ってくれるんですよ。神が私を救ってくださるんですよ。だから神に信頼を置いてていいんですよ。そして全てのものが神が主だって、ヤウェだって、 初めであり終わりである方だって、そして私を救う者はこの神なのかって、この神が私を救ったのかって、この神がイエス・キリストによって私をあがなったのかということを全ての人が知るようになるんですよ。そして最後、ヤコブの力強き者だって、私はどこまで行ってもヤコブなんですよ。どこまで行ってもインチキ野郎なんですよ。でもこのインチキ野郎の力がどこから来るかというと、なんでこんなに正しくなれるかというと、なんでこんなにその喜びの中でこんなに希望を持って生きることができるかというと、力強い方、神がおられるからですよ。それをみんな知るんですよ。だから私がなんか自分のために自分の救いのためになんか頑張るとか、その本当に必要ないんですよ。私がどんなに頑張ってもインチキ野郎はインチキ野郎ですよ。でもその私を、ヤコブを、イスラエルのようにイスラエルに、神にその治めていただく者、神に信頼を置く者、神に助けを求める者、そして希望にあふれ喜びにあふれる者として変えてくださるんですよ。それがイエス・キリストを通してその民に与えられている約束ですよ。私たちもイエス・キリストを信じる信仰によってこの新約に生きる者とされたんですよ。神の民となってるんですよ。神を神としてできるんですよ。そのことを今週1週間覚えていられますように。私の頑張りによって力を得るんじゃないですよ。私の力は神から来るんですよ。私は所詮ヤコブだから。でも神が私を変えてくださって、変え続けてくださって、私を神が恐れめぬ者、イスラエルに変えてくださるんですよ。間に合ってね、最後に必ず間に合ってその神の国に入れさせてくださるんですよ。だから私としてはこの地上でいつまでも神に信頼を置いて、神に助けを求めて、山が見えてきたらそれを平たくしてもらって、その山を、その平たい王子を歩んでいくんですよ。その歩む力は神から来ます。神にもっともっと信頼できますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する愛や恵み豊かな計画をありがとうございます。お父さん、どうぞ今週1週間このことを覚えていられますように、聖霊によって思い巡らしていられるように助けてください。今週もまたいろんな山が見えるでしょうし、いろんな困難を味わうことになると思います。また自分が本当にヤコブで、もう自分の心って本当に汚いなって、自分にがっかりするような時も来ると思います。でもそれも全部織り込み済みで、あなたは全部知っておられるということ、その上でイエス・キリストを与えてくださって、私に救いを達成させようとしてくださっているということを思い起こすことができますように、あなたに信頼し、あなたに助けを求め、あなたから力を得て前進することができるように、私たち一人一人を助けてください。信仰を励ましてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。